皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだった人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。さて、先週はポッドキャストをお休みしてしまって申し訳ございませんでした。Facebook ではアップしたのですが、実は非常に具合が悪くて寝込んでまして、ポッドキャスト初の一週休みとなってしまいました。悔しいったらありゃしない。でも仕方ないですね。いろいろな人たちに心配していただいちゃいました。どうもありがとうございます。この通り、まだ生きております。12月最初のポッドキャストをミスっちゃったのですが、2018年残りのポッドキャストはダンサーによくある怪我を見ていこうと思います。もしかしたらたくさん年末公演とかあるかもしれないし、コンクールの練習をしている子たちもいるだろうから、今日は腰が痛いなという時のリカバリー法という記事をピックアップしていきましょう。では本文です。腰の痛みってダンサーだけでなく普通の人でも起きます。そのせいで、ああ腰痛いって終わらせる人が多いんですよね。だって病院に行っても問題ないとか言われたら湿布もらって終わりだし、動けないわけじゃないし温まると大丈夫とか、長時間座ってなければ大丈夫だとか、もしくは城でずっと立ってるから痛いだけとか言い訳したりさ。腰痛の 60% は原因がないとまで言われることがあります。原因がないイコール組織が壊れているわけではないってことね。レントゲンや MRI でも何でもないって言われたりとかさ、そういう場合筋肉張ってますねなんて言葉で済まされちゃったりします。でもそれらも痛みであることには間違いなく、ケアとリハビリで痛みがなくなるイコール良くなることも分かってます。ということで、今日は病院に行くほどじゃないし別に生活できるけどなんだか腰がだるいなという人たちへ絶対にやっておきたいリカバリー法をご紹介します。腰じゃなくても使えるよ。1つ目、寝ること。つまりはしっかりと休息すること。これね、とても大事です。もちろん睡眠の質とか腰をサポートするために枕を膝の下に入れて膝を少し曲げる、仰向けの場合はね、とかいろいろなトリックはあります。ただし寝不足ではどんな怪我も治るまでに時間がかかってしまうよ。携帯から目を離しベッドに向かう1時間から30分前は副交感神経のスイッチが入るようにゆっくり薄暗い中で準備していきましょう。ボディーコンディショニングセミナーでお話ししているけれども、副交感神経は英語で Rest and Digest、 つまり休息や消化吸収、体のリカバリーを司る神経ですもの。2、栄養、水分補給。1に続き当たり前ですが忘れられているもの。腰が痛くなる時を考えてください。レッスンで長期指導、オフィスにこもりっきり、定期的に動かないとなんて分かってるのにできないっていうのは水分補給を忘れているでしょう。リハに没頭している時もそうだね。筋膜の癒着が腰の痛みに大きく関与しているのだから、分からん人はそうなんだと思ってね。やはり水分補給は大事ですよ。また体の中に栄養がなければ怪我を修復させるための栄養がないってことだからね。サプリメントだけじゃ足りないですよ。慢性的、つまり長期にわたる腰痛の場合、アレルゲンの可能性のチェックも必要かもしれません。私はカラス麦、こっちで言うオートミールってやつを2日以上食べると腰にきます。腸内炎症でコアに力が入らなくなるのか、砂糖とオートミールのコンビで炎症になるのか、食べ物の中には炎症を長引かせるものがあるのでご注意ください。その3、ストレッチ。筋膜系ヨガ。ストレッチもいいですよ。ここで言うストレッチはレッスン前のではないことに注意してくださいね。腰周りを動かす、腰椎を一つ一つ感じる、そしてヨガのように立ったままだけど体幹を伸ばす動きなどを取り入れてあげましょう。脊柱はいろいろな方向に動きます。つまりいろいろな方向にストレッチ伸ばすべき。前後ろだけじゃなくて横やひねり、全方向へ回すなども大事です。5月に行われるダンサーのボディコンディショニングセミナーでも筋膜ストレッチの方法をお話ししましたね。ただ床でベトーではないですからね。4、軽いマッサージ、リリース。腰が痛い人って強いマッサージを求めることが多いんですが、それではうまくいかない時もあります。自分でやるのならば、そしてリカバリーに使う、つまり治療に使うのではなければ、1箇所1分以下で様々な部分をやってあげる必要があります。腰だけでなくお腹とかお尻とか胸椎とか 痛い部分の上と下もカバーするのがヒントです。5、氷水お風呂。ここら辺は中級者レベルになりますが、リカバリーでアイスバスはスポーツ界では当たり前になっています。オーストラリアンバレエ団のリカバリー資料でも書かれている一つ。自分でやるときは場所と根性が必要ですが、シーズン中のダンサーや毎日リハ本番が続く人はやっておきたい。お金払ってお客さん来てくれるんだからさ、自分の 100% 見せないとプロとは言いません。冷たくて嫌だなんて自分勝手なことを言わない。治療家、トレーナーで気になる人は、14度くらいだと思ってください。その後、海、プール。さっきと同じ原理にもなりますが、もっと大きな水ね。浮遊するということは腰椎への負担はもちろん、周りの筋肉を最大限にスイッチオフできる。最小限に使う？最大限にスイッチオフできる場所に体を置くことができます。軽く泳ぐ、動くなんてしたら、ストレッチ、モーバライゼーション、そしてアイシングとアクティブリカバリーと言われる運動なのにもなるので最高。ストレッチってただベロンとしてればいいことじゃなくて、筋肉の組織を伸ばしたらストレッチなんだもんね。ただし場所が必要なのは確かですから、みんなができるわけではございません。6、コンプレッションタイツ系。むくみ取り靴下とか言われる系ですね。ただ靴下とかの小さな範囲っていうよりはレギンスみたいなイメージ、そして上半身用もあります。これはかなり新しい高性能スポーツウェアのエリアに入ってきますが、ロイヤルバレエ団では実際に一人一人の体を測り特別に作ったものがあるだとか。まあそこまでできたらいいけど、そうじゃなくてもスキンとかのブランドをチェックしたらありますね。最近はユニクロでも出してるみたいです。ちなみに私は来日ツアーの時は 90% の確率でこのユニを履いてます。移動距離も多いし、1日14時間とかセミナーやってるので、この身長と体格なので日本のはちっちゃすぎるのだけれども、こっちで買ったやつは調子いい感じです。7、アクティブリカバリー。積極的なリカバリーっていう感じにはなりますが、軽い運動を行うことで血行を良くしてリカバリーに努めるっていう方法です。例えばステーショナリーバイク、つまりエクササイズ用のバイクで動かないやつね、があったら腰や膝への負担が少なく、でも有酸素運動を行うことができます。他にもいつもの練習の半分程度の量で行うエクササイズなどを取り入れるのも OK。 イメージ的には体を動かすことで老廃物を流してあげる。エクササイズもいいけれど、呼吸を忘れずに動き続けるようなものをチョイスしたいところですし、リカバリーをやってる場合トレーナーは注意しすぎないこと、彼女の頭もリカバリーしてあげる必要があるのでね。腰だけではなく、なんだか調子が悪いなっていう時に使えるリカバリー法をたっぷり挙げておきました。全部はできないかもしれないけど、これだけ数があったら 2,3 個は多分意識できますよね。一緒に怪我した時の応急処置と、怪我した時に絶対避けるべき4つという記事も読んで、明日も元気に踊れる体を作りましょう。いかがでしたか？ここで出てくるアクティブリカバリー、ちょっと前になりますが、生徒が週末にファンランという、まあ5キロとか10キロとか走ったり歩いたりするイベントに出てきたって言ってまして、驚いたことに次の日レッスン中にすごく体の調子が良く、痛みもなかったと言ってました。こういうやつですね。バレエとは違った筋肉だけれども、アクティブに体を使うことで老廃物を流したり代謝を良くしたりしてあげるっていうのもリカバリーの一つなんです。もちろん予防が一番ですが、なんだか調子が悪いぞという時は体の声を聞くのもダンサーのお仕事だということをお忘れなきよう。特にツアーのので専門家に見てもらえない環境にいる人もいるかもしれないので、頭に入れておいてください。では残り少ない今年も健康に過ごせますように。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。